瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の山内健二さんに、高齢者への住宅防火対策、特に電気器具とか配線などについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、リスナーの皆さんはね、火災への備えは大丈夫でしょうかね。現在のね、住宅火災の発生状況についてまず教えていただきたいと思います。
はい、全国では毎年1万1000件前後の住宅火災が発生し、900人以上の方が火災で亡くなっています。
はい、
住宅火災で亡くなった方のうち約7割が65歳以上であり、高齢者が犠牲になりやすいことははっきりしています。
お年寄りが被害に遭いやすい理由は何でしょうか。
はい、やはりですね、年齢とともに目や耳などの体の機能が低下して、はい、火災の音や匂いなどに気がつくのが遅れたり、足腰の衰えから逃げるのに時間がかかることなどが挙げられます。
はい、
また物忘れやうっかりすることが多くなり、コンロの火の消し忘れや寝た箱、ストーブによるものなどが挙げられます。また意外に思われるかもしれませんが、最近では電気器具の不具合や、タコ足配線による火災も少しずつ増加しています。
あまり聞き慣れないんですが、電気の火災はどうして起こるんですか。
はい、電気が原因の火災とは、電気コードやテーブルタップといった配線器具、コンセントや家電製品などが原因となるものです。配線器具については、電気の許容量を超えて電気器具を使用する、いわゆるタコ足配線をしないことと、コードを束ねたまま使用するとそこで発熱して火災になることがあります。また電気コードを家具などの下敷きにすると同じように熱が発生しますので注意してください。
タコ足配線ってよく聞きますけど、電気の使いすぎってことだったんですか。
そうですね、もしも電源プラグや電気コードなどが異常に熱くなって触れない時などは火災発生のサインですので、すぐに使用をやめてください。
はい、
その時に形が変わったり変色するなどの異常があれば、電気屋さんで点検してもらったり、新しいものに取り替えてください。
はい、
瀬戸市内でも過去にタコ足配線が原因で住宅が全焼した火災も発生しました。電気の使用量を意識しないと、コンセントプラグから突然火が出るということもあります。
はい、タコ足配線が原因で家が全焼なんて聞くとね、とても怖いですね。
そうですね、
タコ足配線をしていなくてもコンセントから火が出ることもあるんですか。
はい、あります。コンセントとプラグの隙間にホコリがたまって、湿気によって通電して、ごくごく小さなスパークで火花が発生する、トラッキング現象が起きることがあります。
はい、
この火花が原因で火災になることもありますので、コンセントやその周囲はこまめに掃除をお願いします。
この奥の方の、ね、コンセントってよくホコリがたまってますよね。
そうですね、特にですね、冷蔵庫や家具の裏などホコリのたまりやすい場所に長い間差し込んだままでは非常に危険ですので、一度そういった場所の掃除をお願いします。
なかなか冷蔵庫の裏とかね、
そうですね、
しませんよね。その他に電気関係の火災を予防するために注意することはありますか。
はい、テレビのコマーシャルや新聞、インターネットなどで欠陥や不具合があって修理改修などの必要がある製品の情報が出ている場合がありますので、そういった情報に注意してください。
はい、
また調子が悪い家電製品を使い続けたことで火災になったこともあります。最近調子が悪いなと思ったら、迷わずに電気屋さんに点検してもらったり、買い替えをお考えください。
はい、もったいないからもうちょっと使おうって考える前に、点検や清掃、掃除が必要ということですね。
はい、
あと電気器具になるかどうかわからないんですけれども、 IH の電磁調理器、ね、そういったものを使えばコンロの火災って防げるんですよね。
それがですね、一般的にはガスコンロよりも安全と言われている電磁調理器具も、使い方を誤ると火災になることが分かっています。
はい、
例えば底が平らでないフライパンを使用すると、温度センサーが正常に働かなかったり、少ない油で揚げ物をしてセンサーが働く前に天ぷら油が燃え出したりする例があるそうです。
はい、
いずれにしましても、 使い方の誤りが取り返しのつかない事態になりかねません。
よくその IH 対応とかっていうね、お鍋もありますよ ね、
そうですね。
ちゃんとそういったものを使うということですね。
はい、そうです。
油断は禁物ってことですね。
はい、
では住宅火災、特に高齢者の火災を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
はい、これまでの放送でも何度かお話ししたんですが、火災を早く発見して被害を最小限にするためには住宅用火災警報器が最も効果的だと言えます。
はい、
しかし設置が義務化されてから約10年が経過し、本体の寿命や電池切れなどでいざという時に働いてくれないという事例が年々増加しています。はい、紐を引っ張ったりボタンを押したりして正常に動くかどうかという点検と、もったいないからもう少し使おうではなく早め早めの警報器の交換をお勧めします。
はい、
最近では一箇所の警報器が火災を感知すると、家の中の他の警報器も一斉に鳴り出す無線連動型の警報器も普及していますので、交換の際の参考にしてください。
あ、そんなのもできてるんですか。はい、そうですか。もう皆さんね、本当にこの警報器必ずつけてくださいね。はい、さあ最後に最近新聞でも目にしたんですが、高齢者の火災を減らすために住宅防火普及員という制度ができたそうですが、この制度について教えてください。
はい、この制度はですね、住宅火災で被害に遭いやすい高齢者などを火災から守るため、日頃から高齢者を見守り支える立場の方たち、例えば民生委員さんや介護事業者の方々、地域の防火防災活動を行う方たちなどに住宅防火に関する基礎知識を学んでいただき、高齢者のお宅を訪問した時や日常の会話などで防火のアドバイスをしていただくというものです。
この住宅防火普及員というと難しい教育を受けるんですかね。
いえいえ、映像をですね、はい、中心とした約45分間の講習を受けていただきまして、
はい、
防火対策の基礎知識を学んでいただくだけになっております。
45分間
はい
の講習、
はい、
それなら私も普及員になれますね。
はい、そうですね。大切なことはですね、少しの防火知識と高齢者を守ろうという意識だと思います。
はい、
介護事業者さん以外の一般の方であっても受講をすることはできるんです。
はい、
来月7月5日水曜日なんですが、午前10時から瀬戸市文化センターで一般公募の講習会を行いますので、ご興味のある方は消防本部までお問い合わせください。
これは例えば私は瀬戸市在住じゃなくて、はい、瀬戸市在勤ですけども、でも大丈夫ですか。
もうどなたでも大丈夫です。在勤でも在住でも構いません。
あ、そうですか。はい、ぜひね、皆さんこういった講習会受けておくとね、いいですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ最後に何かありましたら。
はい、火災はですね、ほんの少しの油断やついうっかりという気持ちから発生することがほとんどなんです。火災で大切な命や家族、財産をなくさないよう日頃から気をつけていただきたいと思います。
はい、まずは今ご自宅のね、
はい、
コンセント、
はい、
ほこりは溜まっていないか、
そうですね、
いっぱい刺していないか、
はい、
ということを確認していただきたいですね。
はい、
そういったちょっとしたことで防げるね、火事って
そうですね、たくさんあると思います。
で、一人で住んでいらっしゃるご家庭、ね、
お年寄り、
ね、そういうところにその民生委員でこういった講習を受けた方たちが行って、ちょっと見てあげる、
はい、
ちょっとアドバイス
する、 そうですね、
それだけでもとても、ね、
そうですね、
助かりますよね。
やはりそういう知識がある方、ある方とない方では全然違うかと思います
ので、そうですね、はい、ぜひ一般の方も、ね、受けられるというので消防本部まで、ね、
はい、
お問い合わせをして、はい、7月5日、
はい、
午前10時から講習会受けてみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市消防本部の山内健二さんに高齢者への住宅防火対策、特に電気器具とかね、配線について、そして住宅防火普及員について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。